Well, let's open our Bibles. Can you please open to Acts chapter 6?
はい。では、聖書の学びに入りたいと思います。使徒の働きの6章をお開きください。
We've been going through the book of Acts, and today we're in Acts chapter 6.
使徒の働きをずっと学んでいます。今朝は6章からになります。
Okay, and let's read verses 1 through 4.
はい。では、使徒の働き6章の1節から4節を日本語でお読みします。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが、毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで、十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。
So at this time the church isJewish, pretty much. It's almost all Jewish.
この当時、教会というのはほとんどユダヤ人の集まりでした。
All of the apostles are Jewish.
みんな、この弟子たちも、使徒たちもみんなユダヤ人です。
And the converts were converted there in Jerusalem.
そしてまた、改宗者はエルサレムで改宗しました。
You remember how at Pentecost the Spirit was poured out on them.And the apostles got up and they spoke in different languages, but Jews that were in Jerusalem from different parts of the world heard them. And then Peter preached that sermon, and 3,000 were saved.
ペンテコステの日、五旬節の日に、聖霊が使徒たちの上に注がれました。そしてその時にエルサレムに集まっていた、いろいろなところから来ているユダヤ人たちがそこで使徒たちの話を聞いて。ペテロの説教を聞いて3000人の人が救われたとか、
And then after that, remember, shortly after that, the man that was begging at the gate, and then Peter healed him. He was lame from birth. Peter and John were walking by, and he was healed. And then again, Peter preaches this powerful sermon. This time, 5,000 come to the Lord.
そしてまたその後、神殿の宮の門のところに生まれた時から足の不自由だった人がいましたけれども、その人をペテロたちが癒したことによって、その後に彼の説教を聞いて5000人の人がさらに救われました。
And then it said besides that people were regularly coming, becoming Christians. Jews who were in Jerusalem were looking, they were seeing what's going on, and then daily God was adding. So the church was gettingIn a short time, it became quite big.
そしてその他にも日々、多くの人たちが、ユダヤ人たちがこのエルサレムで人たちの話を聞いて、どんどん救われる人を主が起こしてくださって加えてくださったので、教会が急激に非常に大きくなりました。
And so, you know, there were probably 10,000, more than 10,000, and they weren't organized, they didn't have a building or anything like that.And so you can imagine, it's along with that many people comes a few problems.
おそらくもう1万人以上の人がこう集まっていたんじゃないかと思いますけれども、当然こうきちんとですね、建物があって組織立っていたわけではありませんので、それだけ多くの人が一斉にこう急激に増えて集まり始めると、やはり問題もいくつか当然起こると思います。
Now,Among the Jews, there were two major groups of Jews in that day.
当時このユダヤ人の中には2つ主なグループがありました。
There were the Jews who had grown up in Israel, Jerusalem and Israel. They spoke Hebrew.
一つのグループはこのイスラエル、またエルサレムでこう生まれ育ってヘブル語。
I'm sorry, I made a mistake. They spoke Aramaic is their main language.
アラム語ですね。当時の彼らの言語です。アラム語を喋る。
They read the Hebrew. Their writing system was always Hebrew.
The
common language is Aramaic.
書いたり読んだりというのはヘブル語を使うんですけども、話すときにはアラム語を話している、そういうユダヤ人のグループがありました。
So there's this group, but then there's another group. They were called Hellenistic Jews. And they were Jews. They were just as Jewish. They were 100% Jewish. But they lived in other parts. They were scattered around. And their language was Greek.
もう一つはギリシャ語を使うユダヤ人たちです。彼らはユダヤ人ですけれども、でもイスラエルではなくてその周りの他の国々にこう散っていた人たちで、その人たちは 100% ユダヤ人なんですが、使っている言語はギリシャ語でした。
Even their scriptures were translated into Greek so they could read them.
この新約聖書自体も実はギリシャ語で書かれています。
But you can imagine there is a sort of a tendency for the Hebrew, the ones from Jerusalem, who spoke Aramaic and everything was in Hebrew, to feel like they were a little bit better than the Hellenistic Jews. They were more Jewish. They probably felt.
ですから、この大きな2つのグループの中で、特にこのイスラエルで生まれ育ってアラム語を話すこのユダヤ人たち、ヘブル語を使うユダヤ人と訳されていますが、その人たちはより自分たちの方がもっとユダヤ人なんだという自負がおそらくあったんじゃないかと考えられます。
And so they were being, apparently, they felt neglected, like somehow they weren't getting their fair share, the Hellenistic Jews in the food distribution.
ですから、ここでもこのギリシャ語を使うユダヤ人たちの中に明らかにちょっとこうなおざりにされている、特にこの食料の配給に関してなおざりにされているということが起こっていたようです。
I should say widows.
特にここではヤモメたちと出ていますね。
And because the Bible says a lot in the Old Testament and in the New Testament a lot about caring for widows and orphans. You see that throughout the Bible.
聖書では旧約聖書も新約聖書もこのヤモメとかまたみなし子に対してケアをするように世話をするようにということをいつも聖書全体を通して教えています。
It's important to God. We see that in the Bible.
神にとって本当にそれが重要なことであるということがわかります。
And now as the church started, it was an important part of the church to be caring for the widows and the orphans.
ですから教会というものが始まった時にもやはりこのヤモメとかみなし子たちを大切にするということは重要なことでした。でもまあこのように急激に教会が大きくなりましたので、その中で問題が起こっても驚くことではないと思います。
So up until this time, the disciples or the apostles, the twelve, they had the authority and they were kind of in charge of everything. But as things increased, they were just so busy.
この頃まで実はこの十二使徒が権威を持っていまして、彼らがほとんどのその教会に携わることを権威を持って行っていたわけですけれども、どんどん大きくなっていくにつれて非常に忙しくなってきました。
Now, this doesn't mean that only the apostles could, you know, carry the bread and hand it to people, but there were decisions involved. There was money. They've got to buy the bread. How much bread? Who's going to get it? There's a lot of administration to do.
弟子たちだけ、使徒たちだけしかその人々に食べ物を配ることができないというわけではないですけれども、でもその食料を配給するためにはいろいろどのぐらいの食料をいくらぐらい買って、そして誰にどうやって配ったらいいのか、たくさんこう事務的な処理というものがたくさんその背後にありました。
And so, you know, it was a becoming a ministry. Somebody It was a full-time ministry. Somebody had to take care of this.
ですからもうこれが一つの完全にフルタイムのミニストリーになっていたわけですね。誰かが先進して その仕事に働きにつかないといけない状態でした。
And that's the way it is with people in the church, as people everywhere. There are physical needs and there are spiritual needs. Both of them are important.
それが教会というものの姿だと思います。今日でも私たちはみんなこの肉体的な必要とそして霊的な必要というものを両方持っていますし、それは両方とも必要な大切なものです。
Now, if the apostles were to try to do everything, they tried to take care of the physical needs and the spiritual needs, they couldn't do it. They would end up neglecting what God had called them to do, which was to teach the word of God.
ですから人たちだけがその全てを行おうとすること、肉体的な必要も満たそうとして、そして霊的な必要も満たそうとして、それらをすべて彼らが行おうとすることは、最終的には神が彼らに与えようとしておられる役割、召されたその役割、御言葉を教えていく、述べ伝えていくということがないがしろにされてしまう可能性が十分ありました。
and also to pray
また祈ることも彼らに召されていることです。
If they did one, if they were to neglect this, the church would suffer.
ですからもしこの人たちがそういった御言葉の教えとか祈りとかをこうないがしろにしてしまうと、それは最終的に教会がそれによって苦しんでしまうことになります。
So the apostles directed them, the disciples. Interestingly, the apostles didn't even choose these seven men. They told the disciples that were gathered there, you choose seven men. Choose seven men from among you.
そこで人たちは、この弟子たちに7人をあなた方の間から選びなさいと指示を与えるわけですけれども、面白いのは人たちが自分で選んだのではなくて、弟子たちにその7人を選ばせました。
And these seven men were really the first what we call deacons in the church.
でこの選ばれた7人というのは今でいう教会の執事にあたる、初代教会の最初の執事だと思います。
Now, a deacon is someone who is appointed to meet the physical needs of the church.
この執事という人は、教会の、物理的というか肉体的な必要を満たす役割を持っている人です。
And so, you see, now the apostles didn't feelthat this ministry wasn't important. It wasn't like they were saying, you know, don't you know who I am? I'm Peter. This is John. You think I'm going to serve tables? It wasn't like that.
で、人たちは決してですね、このミニストリー、食料を配るというその働きが重要ではないと考えていたわけではありません。決してペテロとかヨハネは、私を何様だと思ってるんだ、私はペテロだぞと言っているわけで、こんな食事の配給にをやるような立場じゃないんだと言っているわけでは決してありません。
Instead, there is this recognition that there needed to be somebody in charge, and so that they can devote themselves to the spiritual needs, and then these deacons could take care of the physical needs.
この7人が選ばれたのは人々の間でこの人たちが選ばれたということをはっきりと認識させるため、そして、人たちは御言葉の教えと祈りに専念し、この選ばれた7人の人たちは、この肉体の必要を満たすための働きに専念していくということをはっきりさせるためです。
Now we see in the scripture God has designed his church like a body. It's compared in the scripture to a human body where each parthas a place in the body, and each part is dependent on we're all dependent on each other.
神はこの教会というものを一つの体のようにデザインされました。それは体にはいろんな各器官があって、それが互いに互いを助け合っている、そういった機能を持つものとしてこの教会を作られました。
Every part of the body is important.
すべての体の器官というものは重要です。
There's no part that's unimportant.
大切ではない器官というのは一つもありません。この私たちの持つ肉体もまた一つとして不要なものはないはずです。
And so each of us has this ministry in some way to minister to, and the ministry is to each other.
ですから教会に属する一人一人が実はこの何らかの主の働き、ミニストリーというものを与えられていて、互いにその働きを通して使い合うということが求められています。
Now, in this case, as this church is going, and these seven guys that we're seeing, in this case, it was recognized. They were sort of put in front of the people so that they would know, you know, officially, this is Stephen and Philip, these are deacons, and the rest of them.
この人の6章のところで、この時の教会では、選ばれた7人が公に人々の前でこの人たちがステパノやピリポやこの人たちが正式にこの働きにつく者として選ばれましたと人々に広められました。
But that doesn't mean that these were the only ministries in the church. Everybody in the church, all of us have a ministry.
でもだからといってこの7人だけが教会の中でミニストリーを行うことができる人というわけではなくて、すべての人が一人一人が、それぞれに与えられている働きというものがあります。
And ministry is to meet the spiritual and physical needs of our brothers and sisters.
その働きというのはお互いの兄弟姉妹の肉体的な必要、そして霊的な必要に応えていくためのものです。
And even your presence, your words, your prayers, those are all valuable parts. That's all a ministry that God has for you.
特に皆さんの存在そのもの、また語る言葉や祈り、そういったものが、この体である教会としてそれぞれに本当に神の目から見て必要とされています。
The men that they chose, they said, they told them to choose them, but they gave them some requirements. They needed to be filled with the Holy Spirit and with wisdom.
ここで選ばれた7人ですけれども、選ばれるための条件として、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちということがありました。
And, you know, the power of the Holy Spirit is just as necessary, it's just as needed.In dealing with physical things, as it is with spiritual things. Remember, they're talking about distributing bread, and they point out the need to be full of wisdom and full of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit is necessary in dealing with physical things, just as much as.
この御霊の力というものは、聖霊の働きに対して御霊の必要に対して働く、その働きに当然必要ですけれども、同じように肉体の必要に対して働くときにもこの御霊の力というものが必要になります。私たちはこの御霊の力により頼む必要があります。
Sometimes it doesn't feel that way. You think that, okay, you know, well, so, for example, I'm speaking now, I need the Holy Spirit now because I'mteaching the Bible, but you know, if I'm doing some other building something, you know, it's easy to think, well, that's not spiritual. You don't really think, well, I need the Holy Spirit for that.
私は今ここで聖書を教えていますから、語るときに御霊の力を必要としています。でも例えば、じゃあ私がこういったなんか台を作るとか、何かを物理的なものを作るときに御霊の力を必要としなくてもできてしまうし、それは霊的なことではないから必要ないと。
I mean, that may be a way, kind of a natural way to think, but when you look at the Bible, it isn't that way at all.
それが自然な考え方だと思うんですけれども、でも聖書を読むと決してそうではないということがわかります。
Remember when they built the tabernacle, when Moses was building the tabernacle, God said, I will put my spirit on them. And God put his spirit on the craftsmen. enabling them to make the all these utensils for the tabernacle.
神がモーセを通して幕屋を作るように指示を与えられたときに、神はそのモーセにもちろん聖霊を注ぎましたけれども、この実際に幕屋を作るその職人たちにも聖霊、私はその私の霊を注ぐと言われて聖霊が注がれました。
And I just want to encourage you in this because we're all going to go out, you know, tomorrow we start a week and I don't know what your week is like.What your work is like, or what you, whether you're at home or wherever, but you'll be doing things that you probably think are mundane or routine.
皆さんがここから出て行って、そしてまた明日から新しい日常生活が始まります。そして、皆さんのこの1週間がどういうものか私は分かりませんし、職場でどういう働きをするのか、家庭でどういう働きをするのか分かりませんけれども、いつものこう同じような作業をまた行っていくと思います。
And it's probably, you know, it's a temptation to you just kind of comes automatic. Okay, now it's time to do this or it's time to do that.
もう自動的に時間になれば、じゃあこれをやって、あれをやってというふうにもう習慣として行うと思いますが。
But I want to encourage you to see your life as something spiritual, even the mundane things, even the physical things, and rely upon God. Look to God. Pray for wisdom.
でも皆さんに本当にお勧めしたいのは、たとえそのような日常的に普段行うようなことであっても、そこに常に神のこの力を、神の知恵を求めていって、そしてその御霊の力により頼むということ、皆さんの人生の中に常に主が働いておられるということをこう意識することをお勧めしたいと思います。
And I think what you'll find is that things that were mundane, life becomes, you'll realize that God is with you. God is right there in my life, and life has a whole lot more meaning, and also it's a lot easier because God will help you.
そうすると本当にこの日常生活普段の繰り返しの習慣の中でも主がそこに働いておられるということをさらに体験することができると思いますし、またそれによその主により頼むことによって主が助けてくださいますから、もっと楽にその日常生活を送ることができると思います。
All right, let's read on. Let's read verses 5 through 7.
はい。では5節から7節を読みします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオ家の回収者、ニコラオを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って、手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
Now, interestingly, the seven guys that they chose, these are all these names are Hellenistic names. So remember, the problem came because the Hellenistic Jews thought they're being overlooked. Well, they chose seven Hellenistic Jews to handle this. It's kind of interesting.
ちょっと面白いなと思うのは、ここで選ばれた7人の人々はみんなギリシャ語を話すユダヤ人たちでした、ギリシャ語を話すユダヤ人たちからもともと問題が持ち上げられていたわけですけれども、彼らが選んだこの7人というのがそのギリシャ語を話すユダヤ人たちであったということはちょっと興味深いなと思います。
Well, I'm sure that when they asked about whoPeople probably naturally brought up these guys because I'm sure they were servants already. They were already out there serving, and it probably wasn't hard for them to come up with the names of these guys.
おそらくこの7人を選びなさいと言われたときに、この人たちの名前は簡単に上がったのではないかなと思います。彼らはおそらくもうすでに使えるものとして教会で働いていたそういった実績といいますか、もう人々に認められていた人たちではないかなと 思います。
The apostles laid their hands on him, and this time when they lay their hands, it's like showing authority. They're transferring authority. They were saying these men are officially the deacons in the church.
人たちが彼らの上に手を置いて祈りました。で、この手を置くということは、その権威を彼らに移譲して委ねるということです。公にこの人たちがあなたたちの執事ですよということを宣言していることです。
We're going to see how God uses these guys. It's really amazing. Well, two of them are really featured here in the scriptures, and the next two chapters are going to be about them. We're going to see Stephen here, and then in chapter 7, Stephen, and chapter 8, it's going to talk about, it's all about Philip.
で、この、7人選ばれた執事たちを神が本当に力強く用いられた姿というのを私たちはこれから見ることができます。特に次の2章では7人のうち2人がフォーカスされていて、7章ではステパノ、そして8章ではピリポのことが書かれています。
And interesting that these guys were not apostles. They were, you know, deacons. And yet God is going to use them in powerful ways.
彼らは使徒ではなくて、執事として選ばれましたけれども、でも神はこの7人、彼らを本当に力強く用いておられます。彼らは本当に奇跡を行ったり、また福音を述べ伝えることをします。
And it's, again, as I see it, there isn't this distinction between physical,Well, I'm just a guy that waits on tables, or I'm a, you know, it's all spiritual. All ministry in the kingdom of God is spiritual.
ですから、この決して肉的なもののための働きと霊的なものの働きというのは、その間に区別があるわけではありません。私はもうただ食事を配るだけだからということではなくて、もうすべての働きが霊的なものにつながっています。
Often God uses people who are just available, who say, "Here I am, God. What would you like me to do?"
神は私がここにいます。主よ、私は何をすればいいですかと、こういつも主のために自分を用意している人を神は用いられます。
And he may say, "Well, I'd like you to help, you know, pass out this bread."
じゃああなたにこのパンを配るのを手伝ってほしい。
And it's like, well, far, great. You know, praise God, I'm able to do something for the Lord. Thank you, Lord, for that opportunity.
そういうふうに神に言われたら、ああ、主よ、ありがとうございます。この機会を感謝しますと言って、その働きにつく。
And then he's going to tell these guys, okay, go here and go there. He's going to, you know, and he's going to send them to different places.
そしてまた主がじゃあ今度ここに行きなさい、あそこに行きなさいと言われたときに、それに素直に従っていく。
Okay. Now let's we're going to talk about Stephen here in the rest of the chapter. Let's read verses 8 through 15.
6章の後半はあとステパノの話になります。8節から15節をお読みします。15? はい。さてステパノは恵みと力とに満ち。人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ところが、いわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がって、ステパノと議論した。しかし、彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いた。と言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを扇動し、彼を襲って捕らえ、議会に引っ張っていった。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。
ステパノ did great miracles among the people.
ステパノは人々の間で大きな印を まあ、奇跡を行っていました。
And again, I find it interesting, you know, he's the first, when he comes up, his name comes up as somebody who could be faithful in helping to distribute the bread, and now God has him doing these powerful miracles.
ステパノは最初はこの、まあ、パンとか食料を配るために、忠実なものとして選ばれたわけですけれども、今今度はその人を神が非常に力強く用いてたくさんの奇跡を行っています。
But even more than that, God used him to preach the message. Stephen, we'll see Stephen under the influence of the Holy Spirit, will preach this powerful sermon. We're going to see that next week.
そしてさらに彼はこれから、来週見ていきますけれども本当に力強く神のメッセージを語るものになっていきます。
And he has this wisdom that's coming directly from the Holy Spirit. And he stands up and the whole Sanhedrin, all of the religious leaders of Israel, the top religious leaders,will be against him and he will confound them because of the power of the Holy Spirit.
そしてステパノは本当にこの御霊の力によって知恵が与えられていましたので、ここのサンヘドリンの議会とか宗教の指導者たちを前にしても、一切ひるむことなく力強く語って、彼らはそれに対抗することができませんでした。
And he didn't make friends. There were a lot, he got a lot of enemies from doing this. And they came up with false charges against him. They had some guys come up and make up some charges against him.
ステパノは決してこう彼らと友達になろうとしたわけではなくて、もう本当に彼が語ることによって敵対してしまうようなことを言いましたけれども、そして、この宗教指導者たちはある人々を使って、まあ、偽りの訴えを、ステパノに対する偽りの訴えをさせました。
And interesting, these were the same charges that they made against Jesus.
この訴えというのは面白いことに、人々がイエスを訴えた時のその訴えと同じものです。
And they accuse him of speaking against the law of Moses.
それはモーセの律法に反することを語っているということを責めているものでした。
But, you know, Stephen actually is going to use the law of Moses. He's showing how Jesus fulfilled the law of Moses.
でも実際はステパノはこれからそのモーセの律法を使ってイエスがいかにその律法を成就されたかということを証ししていきます。
So Stephen is brought before this religious council.
ステパノは、結局捕らえられてこの宗教議会の前に連れてこられました。その議会の場所というのは、まあ、こう、なんていうんですかね、席がこう段々になっていて、まあ、舞台がこう真ん中に下にあって、周りにこう席が、あるような感じで、ステパノはその真ん中に立たされて、上からみんなから見下ろされているような状態です。
And here he is, and God is going to witness what's going to happen here. God is not through with the Sanhedrin.You know, he has not given up on them. He's going to use Stephen to share his truth with these guys.
神はここでこのサンヘドリンの議会を見捨てたおられたわけではなくて、さらに彼らに御手を伸ばそうとして、このステパノをこれから使って、ステパノを用いて福音を、まあ、彼らに述べ伝えようとしておられます。
And sitting hereSitting among the council members, there's at least one guy that's going to be really touched. Saul of Tarsus is on the council.
で、その議会のメンバーとして座っている中に一人、非常にこのメッセージに影響を受ける人がいます。それがタルソのサウロという人でした。
Now, maybe others, but we know Saul is going to get converted.
で、まあ、他の人たちも後に改宗していく行った人もいるかもしれませんけど、ね、サウロがそうです。
From now on, you're going to see Saul. And at this point, Saul is just bugged by the gospel. It touches something in him, and it makes him angry, and he's going to begin to persecute the church.
他にも、まあ、信じた人はいたかもしれませんけれども、特にこのサウルはこの時非常にこのステパノのメッセージを聞いて、まあ、強い影響を受けて怒りを彼はここで覚えました。そしてもう本当にこれからこのクリスチャンと呼ばれる人たちを迫害しようとしていきます。
Because, and when God finally gets to him, remember when Jesus talks to him, he says, when the light from heaven, he's going to say, Saul, isn't it hard to kick against the goads?
まあ、最終的には神が直接このサウロに現れて、上から光が照らされて、そして天からの声が聞こえて、なんとかのトゲを。
A goad is like a little stick, pointed stick that they
would. トゲのついた。
To get him to move.
棒を切るのは。痛いことではないけど、なんだけど。
A goad. It's like a sharp stick. And when they want to get the oxen to move.
そのトゲのついた棒を蹴るのは痛いことではないかじゃなくて、なんかそのようなことを神が直接サウルに言われます。
Well, anyway, what God is saying is he's beenThese things have been God has been pricking his heart. God has been moving him, and it's beginning right here. And it's Saul is fighting against it until he can't fight any longer.
実はもうこの時からサウルに神はこう働きかけておられたわけですけれども、サウルはまあずっとそれを抵抗して、でももう抵抗しきれないというところになった時に神が彼を捕らえられるということです。
And this is where it's beginning. God is working here.
ここでサウロに対しても神が働いているその初めのところです。
And it says, as they were accusing Stephen, it said his face looked as the face of an angel.
人々がこのステパノを、まあ、責めているときに、ステパノの顔を見るとまるでこの御使いのようであったと書かれています。
I take it that means his face was shining, you know.
おそらくもう本当に輝いていたんだと思います。サイゼリアの
に
かかっているような天使の絵のようなものじゃないと思います。
No, I think he was probably glowing, you know.
本当に光り輝いた顔をしていたんだと思います。
But God is strengthening him. Even in this moment where he's being accused, God is giving him the words to speak.
で、神はここでこの彼に語る言葉を与えられました。
And it's like he is relaxed. Stephen has put his life is in God's hands, and God's going to take care of him. And he's able to sit there and just speak the words that God has given him to say.
ステパノはもう本当に主に委ねていましたから、もうここではリラックスして語るべきことはこう授けられるということで、もう落ち着いてここに座って話を始めます。
And as we'll see next week, he doesn't say anything really to defend himself. He just preaches Jesus.
で、次の週にこの7章でステパノの話を見ていきますけれども、彼は自分を弁護するようなことは一切語っていません。むしろイエスのことを証ししています。
ステパノ
の人生というのは本当に私たちにとっての良い模範だと思います。
And we'll see much of that next week, but God is with you as much as he was with Stephen.
神がステパノと共におられたように、今皆さんとも共におられます。これは真理です。
皆さんが、いや、OK、いや、それは良いことだと思うけど、それは本当に。
まあ、確かにそういう今までも聞いたことがあるかもしれませんし、耳障りのいい言葉だなと思うかもしれませんけれども、でもこれは真理です。
And you can put, like Stephen, you can just put your life in God's hands to where you're just free. No matter who comes against you, no matter what in your life, what obstacle you face, you can just rest and trust your life into God's hands.
そしてこのステパノのように本当にすべてを主に委ねて安心してたとえどんなものが自分に歯向かってこようとどんな敵が置かれようとも私たちは主に委ねることによって本当にそこに安息をして恐れから解放されることができます。
Even if a whole group of people is angry and you're slandering you, trying to condemn you, that's okay. God is with you.
たとえなんかもう本当に多くの人たちが集団となって自分を責めようとしても、でも神が私の味方ですから、だから大丈夫というふうに言えると思います。
Let your face be like the face of an angel.
そしてその顔はさながら天使のようになることになります。
All right, let's pray.
はい、お祈りします。
Lord, thank you. Thank you, Lord, for choosing us to be a part of your body, your church.
主よ、私たちをあなたの教会の体の一部として選んでくださったことをありがとうございます。
And we know that you'll take care of us.
あなたが私たちのことを大切にしてくださいます。
And we want to be like Stephen. We want to be faithful to do what you've called us to do.
私たちはステパノのようにあなたに対して忠実になって、あなたが私たちに望んでおられること、召してくださったその召しに従いたいと願います。
So,Lead us and guide us. Speak to our hearts and show us. Lead us into that. So that show us what you would want us to do, Lord.
どうぞ私たちを導いてくださり、あなたが私たちに望んでおられることを示してください。
And empower us to do that.
そしてそれを行うことができるように力をお与えください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。